ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、ドルプロです。はい、今回配信が遅くなっております。今日は13日金曜日午後、18時半ぐらいに、収録しております。完全に忘れてました。いや本当に忘れてて、今日の日中にあやべえと思ってトモキに連絡をして、で、まあ、今急遽ですね、ここは今和歌山県のサービスエリアで、撮っております。昨日からねちょっと出張で和歌山に来ていて、で仕事が終わって今車でね、戻ろうかというとこで、阪和道っていうので、今和歌山のね紀の川というサービスエリアに、おります。もう和歌山の北か、もうちょっと行ったらもうすぐ大阪に入るようなサービスエリアで、はい、急遽撮っております。まずはこの間のマラソンの報告です。はい、ね前回の放送でもお伝えしましたが、12月8日の日曜日に、奈良マラソン走ってきました。はい、めっちゃ疲れた。本当にねもう、お伝えもしたように、高低差がすごいあるマラソンだったんで、もうまだあれ筋肉痛残ってんだよ金曜日だけど、本当にね何ってね、ちょっと聞いてくれる？マジで。この奈良マラソン自体は12月8日が、実際のレースだったんだけど、前日の12月7日の土曜日に実際のスタート地である奈良の陸上競技場、奈良駅、近鉄奈良駅から、何分？徒歩20分ぐらいのところにあるそういう陸上競技場に行って、自分のね、ゼッケン、胸にゼッケン番号をつけて走るんだけど、そのゼッケンとか参加賞とかをもらいに行かなきゃいけないわけよ。で今コロナ以降は、そういう接触も、回避するとかっていうので、そういう事前のそういう取りに行くこと自体がなくなってきててね、だいぶもう送られてくる、事前にもう一緒に送ってもらうっていうのが増えてきている中で、多分スポンサーの意向、スポンサーのブースがあったりさして、なんか販売をするとかあるんでしょうね。そういうのもあって前日に行って、はい、前日に受け取って、で当日迎えると。うちからその奈良までが1200円ぐらいかかったの、片道だから、なんだかんだで2往復したから4800円、5000円ぐらい、それでねプラスでかかってた感じ で、 でさらにうちから1時間20分ぐらいかかる、うちからじゃないな、電車で駅からかで、1時間20分ぐらいかかるので、その土曜日は朝10時から夕方じゃあ夜8時までその受付はしてるから、で自分の好きなタイミングで行けばいいんだけど、当日の朝はもうスタート時間が決まっているので、結局家出たのがね4時50分。めちゃくちゃ早いでしょ。だから何時起きたんだ、3時50分ぐらいに起きて、だからまあ本当前日は10時ぐらいに寝て3時50分に起きて、でそっから餅3個バナナで、ゼリー、よくあるじゃん、ウィダーインゼリーみたいなやつ、ちょっとね、ああいうエネルギー入ってるゼリーを食べて、 向かったと。4時50分に出て、結局でもそれでもね、朝だからあんまり乗り合わせが良くなくて、現地のその着替えのところに着いたのが7時ぐらい、2時間弱かかってるよね、はい、そこからまあ着替えて、スタートしてだったんだけど、その前日のね、ゼッケンもらった時にそういろんなブースをこう見てたらさ、あれわかるかな、ふくらはぎだけの靴下みたいなの、わかります？わかる？俺ね、走る時にふくらはぎと膝周りをテーピングいつも巻いてるので、これなぜテーピングするかっていうと、まあ、日常生活を送ってるとさ、そんな気にすることもないんだけど、まあ、普段こう歩いててもこう、例えばふくらはぎで例えるとね、常にこう震えてるわけ、筋肉が、まあ、歩いたりすると。でその震えが、積み重なって筋肉痛とかになってくるわけ、疲労になって、でその揺れるのを抑えるために、テーピングをするんだけど、でただそのさっき言ったように朝結構早く起きなきゃいけなくて、そのテーピングするの結構めんどくさかったりするし、で終わった後さ、それ取るのが毛が痛くて本当に、で、そういうふくらはぎだけの靴下、しかもそういう揺れ防止みたいなやつがあったらいいなというふうに前から思ってたんだけど、そのブースでそういうのを発見して、あ、両足2つか2つ入って1000円っていうだったん でそれを買ったわけよ。でまあもちろん試着はさせてもらって、若干こう締め付けがきついなと思いながら、だけどまあ一つ不安は、ぶっつけ本番でそんなのつけて走るっていうことで、練習でそんなつけて走ったことなかったから、どんな感じになるかが分かんない中で行ったわけだ。そうすると結構こう締め付けがきつくてね、ちょっと怪しい感じになってきたのよ、このふくらはぎが。最初からなんだろう、痛いわけじゃないけど、でもなんかこう逆にストレスを感じててね。でなんかそこをかばって走ることで、太もものあたりが、右太ももの前の方の太ももが15キロ地点からちょっとつり始めて、でそこをカバーしながら走ってると、反対の足の太もも前がつって、今度は太ももの後ろもつり始めて、両方だ、結局最後は4箇所と膝の横、膝の内側の筋肉だね、膝の内側の筋肉がもつって、だ結局ふくらはぎはつらなかったのよ、で大丈夫だったんだけど、それ以外のとこが全部つって、結局こう歩きしながら4時間59分というね、なんとかほんとこう5時間だけ分け切ってやるぐらいの最後で、ね、というところでちょっと一生懸命根性で走ってきたわけなんですけれど、まああのね、与那政さんだけがよ、ドルフィンさん頑張ってっていうね、あのポストをくれたんで、もう非常に励みになりました。はい、あのただそれ見たのも、いつだったかな、あでもそれ走る前かな、見れたのは、はい、励みになりました、ありがとうございました。はい、ということで、はい、あのマラソンの話はおしまいです。で何の話をしようかな。昨日だ、昨日12月13日にうなぎさやか自主興行、あの里村芽衣子とのワンマッチ興行のチケットの当選発表があったんです。で X を見ていると割と落選している人をのツイートポストを 見てたんで結構高い倍率だったのかなと思っております。ただこのあと一般発売もあるんで、最初の分全部を売り切ったわけではなくて、最初の最速 抽選用でいくつか取ったして、あとは一般用で出す感じなんだろうけれど、まああと3900円っていうねチケット代の安さもあった、手伝ってかな。で、まあ結構落選メール、レメールとか落選ポストを見てたんですが、無事ドルフィン当たりました。イエッ、やった、当たった当たったので、2月の16日日曜日ドルフィンちゃん、はい、うなぎさやか後楽園ホール行きますので、はい、ただ、終わった即帰るから、その日昼からだよね、あれ昼から、じゃあ2時3時4時なんかその辺だよね。なのでその週の水曜日12月12日かなぐらいから、いるんですけれど、16日までいることが決定しました。やったね、本当にやった。で、あの雪日マヤの10周年興行も、行く予定にはしておったんです。まずこの雪日の話でいくと、あれだよね、怪我をしたことで本人出れないくなってるよね、どっちの手、左手かな、あの 手をいっぱい骨折しちゃってでしょ、まあ不運なことに、これによってあのレジェンド興行か、レジェンドだっけ、あの佐山悟の興行で新しくデビューしたタイガーなんだっけ、タイガーマスクのあの女性版のやつの正体が雪日だって分かっちゃったんだけど、ね、あのちょっと技の失敗なのかなによってすごい骨折をしてしまってっていうことで、でまあ雪日は出ないものの、まあそれに関わるいろんな出ないけど雪日に関わってきた人たちでの対戦カードがもう発表されていて、とてもどれも面白そうで行きたいなと思ったんですが、ですが、この度今日まさに今日12月13日金曜日に来年度の J リーグの全試合日程が発表されまして、その12月、2月14日の金曜日に J リーグが開幕するんだけど、まずその試合はセレッソ大阪対ガンバ大阪だけの試合、1試合だけ行われて、で次の日の2月15日に、他の試合が開催されるわけなんだけど、我が名古屋グランパスが2月15日の土曜日、川崎フロンターレと試合が組まれまして、で川崎フロンターレのスタジアムでやるのね。なの でそれが場所があの武蔵小杉だったかな、なのでね、はい、あのドルフィンはそっちを見に行くことにしました。はい、なので、雪日興行まだチケット買ってなかったので、雪日ではなく2月15日は、グランパスの試合行きます。さあ時間がねまだ分かんなくて発表されてないんだけど、ただ2月の試合なんで寒いだろうから、おそらく2時とか3時昼間の試合なはず、経験則でいくと過去の開幕戦もそうだし、ので、そこでね、もし学プロの試合があったりした場合はちょっとはしごも考えてますが、はい、まあそういうことで、うなぎさやかのチケットが当たったと。なんか割と なんかその辺の運は持ってるかもしれないね。あのそのグランパスのルヴァンカップの決勝もさ、結構な人たちが外れていってる中でこう当選もしてたし、まあ良かったなと、はい、思ってはおります。で、この度ね、あのプロレス大賞が発表されておったので、ちょっとそこだけ、振り返ってみようかなと思います。もう皆さんご存知だと思うんですが、2024年のプロレス大賞、まあ、MVP はザック・セイバージュニアと、まあ、これは G1 を取ったからとかだよね、きっと。はい、で IWGP も取ったからか、はい、そうだな。で、年間最高試合が辻陽太対後藤博樹、 ニュージャパンカップ決勝3月20日アオーレ長岡と、うん、見てないから分かんないけど、まあでもこの絵あれか、このニュージャパンカップは俺見に行ってんだよね、あのカオルちゃんのお子さんと。でその時が辻がメインでやってたんで、まあその流れでというのはちょっと関わった感があるね。で最優秀タッグは斉藤ブラザーズ、これはまあ異論がないだろうね。あんまり全日本を見ない俺でさえもすごく話題に入ってきたし、うちの会社の若いやつの奥さんが、まあそいつ今東北にいるんだけど、東北仙台か、仙台にいるんだけど、その奥さんが、なんか仙台で斉藤ブラザーズがなんか夕方の番組のなんかレギュラーかなんか出てて、で斉藤ブラザーズ見たさに、あの全日本プロレスの仙台大会を行ったっていうぐらい、まあそうやって世間に発信してね、今までプロレス興味ない人に興味を持たせたっていうのもね、すごい、身をもって感じたので、はい、これはちょっと全然いいなと思います。で主勲賞安西優真、関東賞清宮海斗、技能賞青木真也、はい、ということで、ここは、まあ、なあ安西さんがちょっとよく分かんないし、清宮がなんか今年特別頑張ったのかな。で青木真也の技能賞今頃になってっていうとこ、なんか話題を振りまいたんだろうね、俺があんま見てないからだろうな、ちゃんと見てから言えってことかもしんない。はい、で、女子プロレス大賞がサリーと。確かにね、いろんな団体に出ているし、で、その中でほぼメインの扱いであると。で、確かに試合内容はこう落ち着いてきたと思うんで、まあ、ここはね、今年 に関して言えば、いろんな話題を振りまけれてるということでいくと、やっぱサリーであるんだろうね。うん。まあ、あのままジュリアがいたらジュリアだったかもしれないけど、まあ、サリーだろうね。で、それでいくとさ、ここ数年女子プロレス大賞ってスターダムの選手がずっと獲得、まあ、受賞してきてたんだけど、だこの今回サリーになったことによってこうスターダムの選手ではないということで、はい、まあ確かに何だろう、スターダムで飛び抜けて何か話題を振りまいたかっていう選手がいなかったよね。これ全員何だろう、やっぱマリーゴールドと分裂したことによったのかな。なので個々のなんかそういう話題っていうのがすごくなかった印象だよね。スターライトキットもさ、なんかそんなにこうあれだし、マイカとかね、チャンピオンであったりするんだけど、なかなかこう世間っていうか俺まで届いてないよっていうような感じはします。なんだろうね、うん、ちょっと寂しい限りではありますが、まあでもしょうがないよね。でマリーゴールドが割といろんな話題提供をしていっているので、そういった面ではね、やっぱこうロッシー小川が離れたことによってそういった発信力がもしかしたら失われていってるのかもしれないし。で、新人賞が ボルチン・オレック、これは新日の選手だよね。で話題賞3人いますってね、ダンプ松本、ブル中野、岩谷真由と、まあ全てこう映画メディアとかさのやつだよね。ダンプ松本とブル中野はもうあの極悪女王だっけによるもので、岩谷真衣はあの家出レスラーの映画だよねきっと。まあ確かにナンバーの表紙にもなったもんね、あのクラッシュギャルズとダンプ松本が、まあ、そういうので結構いろんな人が見てんだよね。あのプロレスに興味を持ってるわけじゃない人でもあれ結構見てて、なんかいろんなとこでねこういろんなことを いろんなとこでそういったことが聞かれたりしたけど、まあ、プロレス好きだからね、まあまあよかったんだろうねと思います。でこれ過去、そういや過去のさプロレス大賞ってどうだったんだろうね。ちょっとさ俺の知ってる1990年ぐらいから遡っていくと、90年がさこれ MVP が大仁田なんだよね。あれ電流爆破初めてやった年、あだからこれ年間最高試合も大仁田対ターザン後藤で、なんか塩止めでやった。で最優秀タッグが武藤長野組、これ武藤が凱旋帰国した時だもんね。で殊勲賞が、三沢、これがタイガーマスクから、タイガーマスクのマスクを脱いだ時だもんね。で関東賞船木正勝、技能賞天竜源一郎、新人賞青柳正志、30周年特別功労賞アントニオ猪木、ジャイアント馬場、特別功労賞坂口誠二、特別大賞スタンハンセン対ビッグバンベイダー、 2.10 東京ドームと 6.12 福岡国際センター、話題賞北尾浩二ということで、はい、この1990年っていうのが SWS が旗揚げした年で、シュープロが技能賞で天竜に賞、をあげてるっていうのがまたなんかちょっとあれだよね、ミソなとこかな。で青柳はこの年にライガーとあれだ、異種格闘技戦で、そこから新日本に上がるようになったけど、その前年からだもんね、FMW からに上がってこう レスラーっていうかプロレス団体に上がるようになったのは。でもこう新人賞もらってると。で話題賞北尾は、まあ、この年にビガロと試合をしてデビューして、で新日辞めて SWS 行ったっていう流れで、まだこれなんだっけ、あれ八百長発言する前のはず。じゃあちょっと91年 MVP ジャンボ鶴田、年間最高試合天竜源一郎対ハルクホーガン、 12.12 東京ドーム、これ SWS だね。で最優秀タッグ三沢川田組、うん、殊勲賞大仁田敦史、関東賞長野正弘、技能賞長谷博史、新人賞折原正雄、特別功労賞ダイナマイトキッド、特別話題賞大仁田敦史ということで、これジャンボ鶴田は三冠チャンピオンだったんだから、この辺の時代はね。そうだそうだ、まあ、それでだろうね。で天竜対宝岩もこれはね、あのシュープロ派だったから全然記憶にもないんだけど、まあでもすごいカードだよね。で三沢川田組はまだあれタイトル取る前じゃないかな、取ったのか、タッグを取ったのかな、取った年かな。はい、まあで関東賞の長野はあれだね、G1 を初めて、これ、まあ、G1 が初めて開催された年 でかつ、優勝したからだろうね。じゃあ次の92年ぐらいまでちょっと見てみようか。92年の MVP が高田信彦。ほう。年間最高試合がスタンハンセン対川田俊明、日本武道館。6.5、日本武道館でね、三冠ヘビー級選手権試合。最優秀タッグ賞、反選手会同盟。越中、木村、青柳、斎藤。殊勲賞、長野正弘。関東賞、田上明。技能賞、ウルティモドラゴン。新人賞、秋山純。20周年特別賞、新日本プロレス、全日本プロレス、特別大賞、三沢光晴ということで、まあ、U インター自体が91年に旗揚げなんで、1年後、これはあれだね、北尾とやったね、あの試合とかの年だからだろうな。ハンセン対川田も、まあ、ハンセンが勝っただろうけれど、あんま、記憶がないですが、この反選手会同盟ね、これはいつだかにお話をしましたが、まあ、結成を見てるんで、はい、非常にこれは、はい、いいとこだね。ちなみにこの92年 の選考委員がこう名前が書いてあるんだけど、桜井康雄さん、トースポのね桜井さん、委員長が桜井さんで、委員としては、トースポの人、トースポ、あのトースポから何人、こう鈴木、加藤、川野で柴田さんだ、はあはあ、あでも全員そうか、そうだよね、トースポプロレス大賞だからほとんどトースポだ。でトースポ以外でいくと週刊ファイトの松下さん、ゴングの当時の編集長清水さんで、シュープロのその時の次長の獅子倉さんで、デイリースポーツ宮本、日刊スポーツ川添、内外タイムス栗原、プロレス評論家菊池隆出た、プロレス評論家門間忠夫、はい、さんです。まあ、こうやって、選ぶ。ちなみに今そうだね、今のプロレス大賞の選考委員って誰なんだろう。委員長が初山純一さん、まあこれはトースポの人だね。トースポ以外でいくと小橋健太、はい、特別選考委員小橋健太で、デイリースポーツで、東京中日スポーツ、日刊スポーツで、シュープロ編集長湯沢、シュープロ編集次長井上で、小佐野さんで、サムライ TV のプロデューサー今野さんということで、まあそうだね、プロレスのメディアがこう扱うメディアが変わってるっていうのもこれで伺えるね。まあゴングもないしさ、ファイトもないけど、まあ、新聞も3紙か、デイリー、日刊、東京中日、まああとですね、サムライ TV があってだけど、まあちょっとこれ我々も入れてほしいよね本当にあの有名なプロレスポッドキャストの人たちを入れてやったらいいんじゃないね。俺なんかまあ見てないけど、あんまり。でもさ、カテプロさんとかもやってるやん、あのプロレス大賞、大西プロレス大賞、あれ面白いよねもうね、あれも楽しみなんだけど、大西プロレス大賞も楽しみなんだけど、プロレスポッドキャストにおけるね、こう大賞もあっていいかなと思いましたな。まあ、あの12月なんだけど、12月23日の月曜日にともきんと一緒に収録することが決まりました。多分8時ぐらいからやるので、何かともきんとこんなことは喋ってほしいみたいなのがあったら、まあ、LINEX などで、ちょっと教えてもらえたら、そのことについて話せれるし、僕らもネタが1個増えるんではい、お願いします。で、それでいくとね、23、22、21、19、20日か。来週の放送が、ドルプロ、2024年最終放送になりますので、来週ね、ドルプロアワードやりたいと思います。ドルプロ今年の流行語大賞ね。流行語大賞と、ドルフィンのバロンドール、ドルフィン、ドルプロバロンドールも、はい、決めたいですし、まあ今年のね、なんかこう名場面みたいなのも、はい、お伝えしたらと思います。もう早速ね、与那政さんからもいただいてますけど、じゃんじゃんまたこんなもあったと、ドルフィンこんなこと言ってたよねみたいな、これね全然こっちからすると全然覚えてないんだけど、なんか口癖みたいな感じでよく言ってるなというふうには本当感じるんで、はい、そういう意味でもすごく楽しみにしておりますので、私も、はい、送ってください。はい、ということで、それでは次回がドルプロ最終放送で、次の次からは何回かにわたってトモキンとお送りするダラプロがお送りできるので、はい、楽しみにしておいてもらえたらと思います。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた来週、さようなら。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。